それでは聖書を朗読させていただきます。ルカによる福音書24章13節から35節をお分けください。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは歩きながらやりとりしているその話は何のことですか?と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存知なかったのですか?イエスがどんなことですか?と言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず、出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時に、イエスだと分かった次第を話した。それでは、中西京子牧師から、お話をいただきたいと思います。タイトルは、真理に目覚める時。よろしくお願いします。
私は小学生の時に遊んだ人生ゲームというゲームが大好きでした。その中身はその時代に合わせて改変されてきましたが、今でも世に残っている人気のあるゲームだそうです。遊んだことがある方もいらっしゃると思いますけれども、すごろくゲーム形式で、大人になるにつれて事業主になったり、会社が倒産して転落したり、結婚したり、病気をしてお休みしたりと、展開を楽しんでいくものです。その運命を決定するのは、サイコロ代わりであるゲーム台の真ん中にある回転軸の自分の一回しにかかっています。で、やはり事業に失敗したり、 お休みを食らうとがっかりしていました。子供なりに理想的な大人の自分をゲームに投影させていたので、結果に結構一喜一憂していたものだと思い出しました。ゲームの中のことならまだしも、私が現実の出来事に翻弄されて一喜一憂した一時代があったんですけれども、それはクリスチャンとしても決して幸せではなかったです。そのことはイエス様もクリスチャンとしてあまり幸せでない歩み方はイエス様も望んでいないことです。聖書に戻りますと、ここに暗い顔をしてエマオへの道を歩く二人の弟子がいます。自分たちの師匠であるイエス様が一昨日十字架刑により殺されてしまった、その大きなショックが癒えない中、今日仲間の女性たちの報告によると、お墓にイエス様のご遺体がなかった、イエス様は生きておられると天使たちが告げたというのです。これら一切の出来事を論じ合っているものの、イエス様を失った落胆やら失望感が二人の心を大きく支配していました。このような暗い表情をして歩いていたら、日本でしたら占い師や信仰宗教の人が親切に声をかけてくるでしょう。ところがそこに近づいてきてくださったのは、なんとイエス様ご自身です。まことに嬉しいことですけれど、弟子たちの心の目は遮られていて、イエス様だと気づかないのです。確実にイエス様が殺されたのを弟子たちはその目で見たのですから、無理もないのかもしれません。一方で弟子たちの情けなさや不甲斐なさ、不信仰がよく指摘される箇所でもあります。イエス様の弟子だからこそ不信仰が指摘されるのです。それはイエス様が十字架にかかる前に、幾度にわたって弟子たちには旧約聖書にある預言者の書き記したことの実現が予告され、メシアの苦難、死及び復活がイエス様から述べられているからです。その時も弟子たちはイエス様の言っていることが理解できないでいました。しかし現実にそれが起こりますと、ようやく自分の立ち位置から考え始めるのです。現代に生きる私たちでも無理解は避けられないと思います。人間の無理解と神様の英知の間には深い溝が横たわっているようなものです。けれどキリストを一度でも信じた私たちは、無理解は仕方ないのだと開き直ってはいけないと思います。普段の礼拝説教でも、先週の聖書箇所でも、弟子たちは情けない、そう言われることが実に多いです。クリスチャンであっても、神に背くあらゆる罪の課題に対して、そこで都合のいいように解釈し棚上げにするものですが、教会の兄弟姉妹である私たちはキリストによる気づきをどこかでいただけるのです。それにしても、私たちは普段からそのダメ出しの多い弟子と自分を重ね合わせることが多いと感じます。それも聖霊による大切な気づきですが、それ以上に復活のキリストを大喜びした弟子と自分をどれだけ重ね合わせているでしょうか。私たちはいろいろな理由で復活のキリストに出会う前の心にとどまっていることがあるのです。とりわけこのクレオパの証言の一部に、 彼の日頃の関心事が何であったか現れています。21節に、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださる望みをかけていましたとあります。これは王国を失いローマ帝政下にあるイスラエル民族挙げての悲願です。一般的なユダヤ人として常識的な考えの持ち主であると言えるでしょう。しかしながら極めて人間の政治的匂いが漂い、イエス様をその最有力の最高指導者として立てて国の再建に利用しようとする人間の計画も見え隠れします。しかしその野望は消え失せました。ナザレのイエス様に不寛容な祭司長や議員たちにやられてしまったからだと彼は落胆しています。彼はイエス様をも見失っているのです。このようなクレオパの証言はイエス様にとっては驚くことでなく想定内でありました。イエス様は最初からすべてをお見通しです。それでも二人がやり取りしている内容は何のことであるのか、エルサレムで起こった出来事はどんなことであるのか聞いて言わせています。イエス様は弟子を試したり弟子としているわけではないと考えます。クレオパの証言は人間的な野望も入っているとはいえ、イエス様を預言者と捉え神と人との前で行いにも言葉にも力があったとイエス様のことを述べるなど、おおむね正しく説明していました。しかし決定的に抜け落ちているのはイエス様の復活のことです。イエス様の死と復活は切り離すことはできないのです。とかくここではイエス・キリスト御自らが復活を通して真のメシア、救い主であることを知らせるのです。イエス様にはその歩まれる道があります。それは苦しみを受け神の栄光に入るキリストだけが歩む道です。イエス様の宣教、苦難と死、そして復活です。私たちがイエス様の苦難と死は神様らしくないと言ってみない、なかったことにすることは決してできません。聖書の預言はイエス様を通して成就しました。復活されたイエス様はご自身が言葉を加えて弟子たちに説明しなければなりませんでした。さらに宿屋の食事の席でパンを裂き、彼らの目を開かせ、ご自身がキリストであることを明らかにされました。つまるところ、主である神様もキリストも私たちに対して御自らの開示がなければ、私たちは神もキリストも理解することができないのです。ルカによる福音書の10章の22節の中に、すべてのことは父から私に任せられています、父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は子と子が示そうと思う者のほかには誰もいませんとイエス様が言われている通りです。つまり私たちは自分からキリストを探求しているようでいて、実はキリストの方からご自分を表してくださっているのです。それは 私たちがキリストを信じていても、人生の歩みの中で何かにつまずき、挫折を覚えるとき、希望を見出せなくなったときにこそ、復活のキリストが近づいてくるようなことです。その思い悩んでいることは何か、どのようなことかと聞いてくださります。十字架の苦しみと死を経験され、罪許され、サタンに勝利されたお方が、悩む私たちをキリストの十字架による御救いの恵みの座へと導いてくださいます。復活の主イエスと聖霊が旧約聖書の真の意味を私たちに開示してくださったのでありますから、私たちに悔い改めが起こるべきであります。私たちはキリストが復活しなければ、してくださらなければ、人間の不完全さの中で虚しく埋没するに過ぎない存在だからです。それだけ罪はの問題は私たちに人間にとっては重たいものなのです。イエス様がパンを裂いてお渡しになった時、彼らの目が開かれました。それは道すがらイエス様がずっと話していてくれた聖書の言葉が肌身に染み入るように心に響いていたことでしょう。メシアである張本人が直接聖書を解き明かすのですから、一点の曇りもありません。キリストは私たちが聖書を理解する上での鍵であります。そして食事の席で賛美の祈りからパンを裂いた時、イエス様の言葉と行い、十字架の死と復活の神の御業が一つにつながったのです。するとイエス様のお姿は彼らの肉眼から消えていました。イエス様の大いなる犠牲と復活は真のメシアの証であります。弟子たちは主の大いなる御業によって罪の許しをいただいたことを信じる喜びと賛美に至るのです。ですからイエス様を肉眼で見る必要がなくなりました。真理に目覚めるとき、心が燃え立たせられるのです。エマオからエルサレムまでは約11キロから12キロの距離です。すでに夕方近くになっていましたが、来た道を引き返してエルサレムに舞い戻りました。そうすると他の11人の弟子たちが集まっていました。もう何も言わなくても互いに顔を合わせた瞬間から躍動する喜びを共有している不思議な事態が起こっています。当初絶望している仲間を励まそうと一刻も早く良い知らせを分け合おうとしていました。喜びの興奮はまず自分の親しい兄弟姉妹や仲間の弟子たちに向かうものです。聞けばシモン・ペトロに復活の主が現れたといいます。もはやその輪の中でそれを疑う人は一人もいません。クレオパたちもイエス様だと分かった次第を話しました。こうして一同が復活の主イエスに出会ったそれぞれの経験は一つの経験として理解されるようになります。その弟子たちの共通の証言に基づいて教会が始まっているのです。 すべての弟子がキリストによって一つにならなければ教会は誕生しなかったでしょう。この瞬間はまだ彼らに世界宣教のご命令は与えられていません。これには上からの力が与えられなければなりません。まず弟子たちがこのようにして一同エルサレムに寄せ集められたのは、キリストに関係する喜びをまずしっかりと共有するためです。さらに大切なのは、キリストのみが我らの生きる希望である、そのことを再確認させる必要があるからです。自分自身の弱さに陥ることもある私たちが、教会の礼拝で繰り返しメッセージを聞くのは、自分自身のためだけではなく、教会全体の信仰を確実にし、力づけ、互いに励まし合うためです。キリストの十字架と復活を想起するとき、自身の身に降りかかることに一喜一憂しない、そのように私たちがキリストに捕らえられたいと望みます。たとえぎこちない歩みをする中でも、私たちが教会につながっていることは、キリストに近くしっかりつながっていることです。私たちが戻るべきエルサレムには、寄るべきキリストが真ん中に立ち、ご栄光を表します。キリストを信じる今、速やかに神のもとに立ち返り、共にキリストの御名を賛美していきましょう。ではお祈りをいたします。御在天の父なる御神様、キリストを私たちにお与えくださり、誠に神様のその大いなるお恵みに賛美いたします。私たちのキリストの大いなる御業によって、私たちの罪が贖われ、神のことさせていただき、私たちも天に入れさせていただけることが道備えをしてくださいましたこと、感謝をいたします。私たちはキリストを信じてなおも右にそれ左にそれ、罪を犯すものであります。しかしその信仰生活の中に置かれましても、どうかますますキリストに捕らえられ、喜んでキリストと共に歩んでいく、その人生へと作り変えて、その道を歩ませて、ますます歩ませていただけますようにお導きください。キリストのお恵みに感謝をし、あなたの尊いお名前を賛美してお祈りをいたします。アーメン。